今日一天こもり、今日金曜日は世の中はすんごい人、素敵な人、天こもり、出会い三三のコーナー。さて、スタジオの中に缶詰がいっぱい入ってまいりました。
こんなに一気に開けることないですからね。
何の缶詰かと言いますと、ワクワク、これがツナの缶詰でございます、
はい、
先日の日経新聞にツナ缶世界の味ぎっしりという記事が出ておりまして、山下春子さんという大学の先生の記事が出てたんですね、
はい、
でツナ缶はまあそれはみんなおなじみのもんです、
はい、
家には大抵備蓄の意味も含めて5缶セットぐらいのやつが置いてあったり、
置いてます
しますけれども、
はい、
世界中のツナ缶という言葉にまず惹かれてご連絡をさせていただきました
、はい、
100種類ほどお持ちなんだそうでございますが、電話で今スタンバイしていただいております。先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
あの、いわゆるシーチキンというのは、まあ、あの、登録商標だと思うんですけど。
はい、そうです。
はい。
そのツナ缶だけじゃなくって、これ今開けたんですけど、キムチ味のツナ缶、これ韓国のやつですね。
そうですね。
それからもう、おー、何ですか？あ、タイカレーのツナ缶があったりとか。
はい。
はいはい。
こんな味付けのがあるんですね。
そうですね。その国々で、その国の郷土料理で作ってあったりするんですよね。
は
あ、だから、まあ、ツナ缶を通じて、その国の家庭料理とか郷土料理も知るということになります。
え、先生はもともと何の先生で、なんでツナ缶を集めるようになりはったんですか？
私は、経済学の先生なんですよ。
はい。
それで、まあ、水産経済学っていうのがあるんですよね。
はい。
分野が、
はい、
それでその中で、まあ、マグロっていうのは結構消費量が多いので、
うん、
これの、まあ、輸出入ですね、貿易を研究しようと、
うん、
いうことで研究を始めたのが、まあ、15年20年ぐらい前なんですけども、
はい、
で外国から日本に、まあ、マグロ輸入してますよね、70カ国ぐらいから来てるんですよ。
へー。
で刺身マグロですけどね、
はい、で
それ全部の国に調べに行くこともできないので、大体東南アジアからの日本にどうやって、まあ、取ってどうやって輸入してるかなっていうのを調べて、
はい、
学位論文っていうんですけどね、はい、それを作ったんです、
はい、
でもその時に日本に輸出してるだけじゃなくてみんなタイに輸出するんですよ、
はい、
で、なんでっていうと、そこでツナ缶作るからっていうんです。
うん、
で結局みんな、まあ、フィリピンとかインドネシアとか他の国も韓国もそうなんですけども、ツナ、まあ、マグロもですけどカツオもあるんですけど、それを取って、タイに輸出する、
うん、
タイで缶詰を作ってそれが世界中に、輸出されていくと、
うん、
そんな構図があるのが分かって、あ、こっちも面白いなと思いまして、
はい、
まあ、それが勉強と趣味と、はい、一緒くたになってるような感じなんです。
日本評論社というところから魚の経済学という本が出ていまして、私も読ませてもらったんですが、これまたね先生、
はい、
改めて僕本紹介するコーナーがあるので、はい、そこでこの本についてはもっと面白い本なんで、
はい、
ご紹介させていただきます、
はい、ありがとうございます。
明海大学の先生されてまして、僕が読んだ日経新聞にはその本のことが全然書いてなかったんですけど。
そうですね、
はい、そうなんですよね、なかなか反則で、出してもらおうと思っても難しいもんですね。
経済学の先生が何言ってはるんですか。
経営の方はちょっと難しいもんで。
確かに経済学と経営学、しかも学と経営とはまだ違いますから。私も小さい会社をやっておりまして。先生ね、ほんでね、はいはい、この本はほんまに面白いんで、
はいはい、
また後日ご紹介しますが、
はい、ツナ缶
なんですけど、
はいはい、
その集めて貼りますよね、
はい、
でまあタイで作られるものが多いということなんですけど、うん、販売されてるのは世界各国で販売されてるわけですわね。
大体そうですね、
うん、
その味付けはいわゆる日本で食べてるようなちょっと油が入った感じのいわゆるツナ缶なんですか、タイから出ていくのも。
タイから出ていくのは、
はい、
相手の国がこんなの作ってくれって言ったらその通りに作るんですね、
は
あ
は
あ、いわゆる OEM ですな。
OEM です、そうです、はあ、それで、まあ、一般的には 油漬けと、はい、それからあの、まあ、野菜スープ漬けっていうんですか、はい、水煮とかそういうのが普通、はい、まあ、いわゆるクラシック味っていうものなんですけども、はい、それ以外でも例えばあのこんなの作ってくれっていうふうに向こうから注文があったら野菜を混ぜるとか、うん、トマト混ぜるとか、はい、あの辛くするとかその注文に応じてその国の郷土料理に応じて作っていくんです。
へー、あのね、まあ、ものすごく基本的なところなんですけどね、
はい、
ツナ缶っていうとね、
はい、
僕はその、マグロ、
はい、
マグロの缶詰がツナ缶だと思ってたんですけど、
そうなんですよね。
カツオも、
そうそう。
ツナですか？
そうなんです。ツナは確かに日本語に訳すとマグロなんですけども、はあ、でも、いわゆるツナ缶というのは、はい、カツオが入ってるのが8割です。
あ、そうですか。
はい。で、マグロが入ってるのは、マグロの中でも2種類なんですよ。
はい。
キハダっていうマグロありますよね。はい、刺身でもありますよね。はい、あとビンナガっていうマグロもあるんですけど、はい、ビンチョウとかいうの、
いますね、
はいはい、
あのちょっと身が色白いやつですね、うん、
はい、
この2種類はマグロで、ツナ缶に使うんです、
はい、
それでだからカツオが8割ですけどね、
うん、
でさっきおっしゃったあのいわゆるシーチキン、
はい、
これはビンナガですね、
うん、
日本はやっぱり色の白いのが好きということでビンナガが一番まあ珍重されるんですけども、
うん、
他の国だとそんなんどうでもいいよっていう
結構細かいことは
そんな細かいことはいいと、
うん、
いうところも結構あるんですけどね。
うーん、
今僕、キムチ味のやつとそれからタイカレーのやつをいただきました。
はいはい、
口の中がもう今
結構燃えてますね。
タイカレーも辛いですよね。
辛いですね。
うん、それ日本のタイカレーですか？日本
これはね、そうです、稲葉のやつです。
稲葉のね、
はい、
いわゆる OEM で原産国タイになってると思うんですけど、日本向けの味に作ってあるんですよ。それでも、
あ、なるほど。それちょっとね、日本全国7時になります。スジャータ
スジャータ食の恋人スジャータの名楽グループが7時をお知らせします。
お待たせいたしました。
で、はい、
今その稲葉のツナがツナとタイカレーっていうやつですわ、これはね、
そうですね、まあ、日本人に合うようなカレーの作り方作ってあるんですよ、
はい、
だからまた他の国であるタイカレーというのかカレー味のツナは、はい、またその国に合わせて作ってあって、
はい、
っていう感じですね。
へ
ー、タイのカレーもタイ国内用のタイカレーもまたそれらなりの味と、
なんかこんなとこにもツナ缶行ってんのかっていうような国行って買い張ったものってあります？
あるんです。この間ね、私7月にタンザニアっていうアフリカの、
はいはい、
国ありますよね、あそこ行ったんですね、でどっか行くと必ずスーパーで、ツナ缶を買ってくるというのが、まあ、私のミッションですので、行って買ってきたんですけども、そしたらやっぱりタイ原産国タイでした。で一つはね原産国タイで、
はい、
もう一つはイギリスのブランドだったで、原産地絶対日本だったら書かなきゃいけないですけど、別に書かなくていいのもある国もあるんです
よ。
だから多分それもタイで作ってるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
それは分からなくて原産国イギリスのと原産国タイのと、それがありましたね。で結局だからまあ、いわゆる OEM で作ったらそれが世界中にわーっと回っていくっていう、そういう構図もあるんですね。
その世界的に、まあ所得がまあまあみんな上がっていってとかいう流れの中でですね、魚を食べる量がどうなのか、あるいはそのツナ缶からが広がっていくことから見えるなんか社会現象、経済的なことっていうのはどういうことがあるんですか？
そうですね、もともとは、アメリカが主な消費国だったんです、
はい、
でアメリカ3割、それ それから EU まとめて4割を世界中で食べてたんですね、
う
ん、で当時ね日本も1割市場だったんですよ、
うん、
世界の1割のツナ缶は日本が食べていたと、
うん、
そういう感じですけども、あの日本はまあ缶詰の消費量自体が減ってしまいまして、でそれと加えて他のですね、いわゆる途上国の人たちもどんどん食べるようになってるんですよ、
はい、
だからその結果割合としてはアメリカとか EU ですね、ヨーロッパは減ってると、うん、
あの人らは結局サラダに入れたりして食べるってことですか？
そうですね、あとサンドイッチ、
うん、あはいはいはい、
サラダのトッピングとサンドイッチの中身、
はい、
で、まあ、あのいろいろ味のついてるやつはあのカナッペみたいなね、おつまみにもう最初からダイスの形に切ってあったりするのもあるんですよ、
は
い、そしたらカナッペにしたりとか、
はい、
っていう、それからあのお弁当用になんていうかマカロニとか野菜とあえてから缶詰にしてあるのもあるんですよ、
うん、
だからそうやって、まあ、あのお弁当っていうかね、スナックとして食べたりもしています。
つまり今日本みたいに周り海に囲まれてて新鮮なお魚がいっぱい入ってくるんで刺身で食べたり、
はい、
焼き魚にするにもやっぱり新鮮なんがいいなって言うてんのと違う文化ですよね
そうですね、そうですね、
同じ魚食べる言うてもね、
そうそうそう、でやっぱり魚体にいいから食べなきゃっていう時に、
うん、
そんなに自分で料理もできないから、
うん、
あのツナ缶食べたり、まあ、サーモンの缶詰もね結構食べたりする。
ああ、なるほど、酒缶ですな。
はあ、はあ、
うん、先生、
はい、
先生、
はい、
関西の人ですか？
そうなんです。すいません。
え、すいません。
どこ、今関東ですよね、明海大学ですか？
今ね、そうです。あの、東京に住んで、千葉のね、あの、大型テーマパークの隣の駅で働いてるんです。
明海大学ってそこにあるんですね。
あの、そうです、そこにあるんですよ。でもね、はい、生まれたのはね、
はい、
道頓堀なんです。
ああ、そうですか。ど真ん中じゃないですか。
うん、その真ん中なんですよ。
へ、
で先生、この集めてるツナ缶なんですけど、
はい、
いくら缶詰が長いこと保存できるとかってずっと永遠に保存するわけにはいきませんわね。
そう、結局ね、まあ、あの缶詰のラベルには、
はい、
3年後ぐらいで刻印されてると思うんですね、
はいはい、
賞味期限、
はい、
でもあれ消費期限じゃなくて賞味期限なんですよ。
あ、なるほど、だから味の、
まあ、そうです、味がいいのが保証しますよ、
はい、
で缶詰協会っていうのが日本にありましてですね、
はい、
そこのホームページ見ると、10年でも20年でももうちょっと書いてあるんです
よ20年も、
まあ、すいません、20年は私のフィクションです10年も持つって書いてあるんです、
はい、
だから缶詰って本当に、小森さんおっしゃったように備蓄にね、向いてますよね、
はいはい、
だから私もあの備蓄してるところです今。
ああ、そうですか
世界の味では
いはいはいはい、
そうです。
でそれはあの開けるときは一気に開けるんですか？
ま、ちょこちょこ開けたりしてますけども、
はい、
一気に開けるのはまあ、来年か再来年ぐらいかなと。
はい。
っていうのは前回2004年に開けたんですよ。
はい。タイムカプセルみたいなもんですね。
そう、うん、そうですね、
うん。
87巻ぐらい開けたんですけど、
へ、
もうで100巻温まったので、
はい、
来年か再来年ぐらいにはまた一気に開けると。
10年に一度ぐらいがバッと。
そうです。
先生、その時は絶対連絡してもらえます？
ちょっと食べてみたいですよね。
何を置いても行きますので、
いやもうそちらのスタジオに持ち込んで開けますよすっごい匂いになりますよ。
ですよね。
そうね、
そうでしょ。
今これ7缶開いてるだけでもすごいですもん。
すごいでしょ、
うん、
取れないと思いますよ。
あ、そうですか
次の番組の人がびっくりしますね、
そうです、
はい、
いやいや、楽しいお話ありがとうございました。実はまあ、この、まあ、ツナ缶はほんの入り口のとこでありまして、
はい、
さっきお話ししました、はい、日本評論社から出ている魚の経済学っていうのは、魚の視点から見るという意味でもそうですし、経済学っていうものがどういうものかっていうのを勉強する意味でも、
はい、
あの、理屈だけじゃなくて、魚という身近なものを通じ て、あの、勉強できる、経済学の入り口の教科書としても僕ええなと思いました。
はい、そのような意図で、執筆しておりますので、ぜひ皆さんお手に取ってご覧ください。
はい。 と思います。日本評論者からお魚の可愛らしい絵と一緒に出ておりますので、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。
ありがとうございました。
ツナ缶を集めて、らっしゃるというですね、日経新聞に載っておりました明海大学の教授山下春子先生に今日はお話を伺いました。時刻は7時7分です。